粋を引用し、物語がビクトリア朝産業小説研究家のロビン・ペンローズと実施出世の人ビクター・ウィルコックスを中心に展開していくことが示唆するのは、素敵な仕事もまた1980年代の社会、教育、経済を検証するもう一つのイングランドの状況小説であるということです。本発表ではハードタイムズと北と南における2つの国民をめぐる問題を検証した上で、そうした問題が素敵な仕事に描かれる現代英国社会にどのような痕跡をとどめ、かつ変容を遂げているのかを考察します。ビクトリア朝の2つの国民の定義は、ベンジャミン・ディズレリの小説シブロの主人公エブリモンドと見知らぬ若い男性との会話に明確に示されています。引用の1番をご覧ください。私たちの女王はこれまでにない偉大なる国家を統治していらっしゃるというエブリモンドの発言に、若い男性は、どの国のことですか、女王は2つの国を支配しているんですと返します。そしてその男性は畳みかけるように、つまり2つの国民を支配しているのです。両者の間には接触も共感もなく、お互いの習慣や考え感情には無関心で、まるで別の場所、別の惑星に住んでいるかのようです。2つの国民は全く異なる育ち方をし、違うものを食べて異なるマナーに支配されています。ですから同じ法によって統治されてはいないのです、と説き、エブリモンドを覚醒させるかのように、最後に富めるものと貧しいものと定義します。ハードタイムズと北と南においては、富めるものと貧しいもの、言い換えれば持てるものと持たざるものとの対立が、工場経営者と労働者の関係から浮き彫りにされています。そしてその対立に干渉するのが中流階級女性です。ビクトリア朝においては、労働者と女性は共に持たざるものであり、終焉的な存在としての両者を物語の中心に置くことで、社会的な問題と私的な問題とを結びつけることが可能となるのです。では、ハードタイムズにおいて、労働者スティーブン・ブラックフールが雇用主のジョサイア・バンズビーのもとに訪れる場面を見ておきましょう。ここでは、持たざる者の労働者階級男性と中流階級女性が持てる者からの支配に対して、爆発寸前の抑圧した感情が表出しています。バンズビーが組合活動に参加する労働者について尋ねると、スティーブンはバンズビーではなく、あたかもその妻、ルイーザに答えるかのように、違います、奥さん、という言葉を繰り返しています。しかも常にスティーブンは、ルイーザの顔に避難所を見つけ出そうとしているのです。ルイーザが彼に返す眼差しは、瞬間的ではあるが、表情豊かと形容されています。バンダビーの支配下にあるスティーブンとルイーザの視線の交差は、悪しき功利主義の哲学によって、機能不全に陥っている同志関係や家庭生活、さらに公都市の2つの領域に影響を与える教育の問題が連鎖していることを意味しています。この場面の後、ルイーザは初めて労働者の住居を訪問します。ルイーザは偶然に居合わせたレイズにこう話しかけます。引用の2をご覧ください。それでは仲間の階級の人たちの偏見と、また他の階級の人たちの偏見によって、この方は犠牲となったのですね。2つの階級の人たちがこの町ではそれほど遠く分かれていて、正直な労働者がその間に身を置くべき場所がないのでしょうか。このルイーザの発言の通り、コークターにはスティーブの真の意味での避難所は存在しないのです。ルイーザとスティーブは不幸な結婚という点でも同じ問題を共有しています。当時の婚姻法では、女性の貧困層にとって離婚は極めて困難でした。ルイーザは愛情のない結婚生活と別れを告げるべく父親のもとへと帰ります。一見するとこれは生まれ育った家庭がルイーザの避難所であるかのようですが、実際には複雑な感情が交錯する場面だと言えます。事実のみに偏重した父親の教育と自己犠牲的な決断による結婚のために、ルイーザは感情を抑制し、精神的には 死んだような生活を余儀なくされています。引用の3をご覧ください。ルイーザは、分かっていることはただお父様の哲学やお父様の教育は私を救ってくださらないということです。さあお父様は私をこんな風にしたのです。何か別の方法でお助けくださいと、はっきりと父親の教育理念を否定します。彼女は自らの失う声を正直に父親にぶつけた後で、あるかままの父親には助けを求めず、彼の失う変化にわずかな期待をかけていますが、注目すべきはルイーザが床に崩れ落ちそうになった時、ジャンクの部分ですが、お父様が支えたりしたら私は死んでしまうと父親の抱擁をきっぱりと断るものです。その後でルイーザはその身を四神塾の小さな体に任せます。つまりルイーザの心を癒すのは功利主義の父親とは対極的な姿勢なのです。一方、古い地獄法からようやく救済されたスティーブンは、死が目前に迫っていることを感じ取り、労働者の苦しみを代弁します。彼が最後にルイーザに託す言葉は、社会の平安と人々の相互の理解です。この願いをルイーザがどこまで引き継ぐのかは曖昧にされたままです。引用の4番をご覧ください。ルイーザは身分の卑しい人々を知って、機械と現実に囲まれた彼らの生活を想像力が生み出す優雅さと喜びを持って美しくしようと一生懸命努力したと、父親の教育の呪縛から解き放たれて想像力が秘める可能性を見出します。コークタウンにもたらされるのは、まずは個人の内なる変化であることが示唆されているのです。個人の内なる変化が社会の変化の兆しとなることを描き出しているのが、ヤスケルの北と南です。鉛色の雲で覆われた空、煙の跡と匂いがする空気、希望なき通りを行き交うだらしない服装の人々と、北部工業都市ビルトンは辞める都市として表彰されています。街の観察を続けてきたマーガレットは、功利主義の経営者ジョン・ソートにこう発言します。引用の5番をご覧ください。ここでは切羽詰まった苦しみや心配に打ちひしがれて街を歩き回っている人々の姿を目にします。彼らは苦しんでいるだけでなく、心から憎んでいる人たちです。さて、南にも貧しい人々はいますが、ここで目にするような不当という陰鬱な感覚を浮かべ、ゾッとするような症状をした人はいません。ここで示されているのは、彼女が中立的な立場から読み取ったビルトンの社会的病の現実です。人々の表情を読み取ろうとするマーガレットの眼差しは、公的な場面から私的空間へ、さらには人々の内面にまで介入することになります。ビクトリア朝前期のフェミニスト作家アナ・ジェームソンは、いかに女性が公表権へ参加しうるかを論じる際に、公と私の領域を巧妙に曖昧化しました。引用の6をご覧ください。社会を大きな家族とみなして、女性に社会を慈しみ清める役割を担わせるべきだと主張するジェームソンと社会と家族の関与は、マーガレットの感化力が私的な関係と階級間の社会的関係に行使されることを考える上での重要な概念だと言えるでしょう。功利主義の総統は、工場経営者とは労働者から労働力を買い、それに見合った賃金を支払うが、その関係は工場における労働時間にとどまり、工場経営者と労働者の間に一切の私的感情は存在すべきではないと。その部分が引用の7番に当たります。ソートンは労働者を勧誘的にビタリックのように管理と呼んでいます。マーガレットはソートンに社会的責任を認識させようとして、経営者と労働者の対立に介入していくのです。ソートンの工場で暴動が起きたとき、マーガレットは彼をかばうために労働者の前に立ちはだかるという大胆な行動に出ます。労働者は投げた石がその額に命中し、マーガレットは血を流して気を失います。これは社会的問題に女性が介入するという象徴的行為であると同時に、 ヒロインが無意識のうちに性的に騒動に惹かれているということを示唆する行為でもあります。また騒動のこの事件を契機にマーガレットに対して次第に精神的に伝授し、彼女が与える良き経営者像へと自己を変容させていきます。ジルソンの労働者の代表として描かれる組合活動に熱心なニコラス・ヒゲンズもまたマーガレットによって変容していく人物です。ヒゲンズは娘の死、失業、労働組合への不信感について助言を求めに元牧師のヘイル氏を訪ねます。ヘイル家に入る前に自分の美容に読める必要性を感じ取ったヒゲンズは石鹸で顔と髪を洗い靴を磨きます。ヘイル氏に話しかける時のヒゲンズの清潔な風貌は作者の語りの中で礼儀正しさと善良さに重ねられています。さらにマーガレットがヒゲンズを敬虔なキリスト教徒へと導くことを示す場面があります。すなわち妻を追うように救世したヘイル氏の聖書をマーガレットがヒゲンズへ手渡す場面です。道徳的に優越し敬虔な中階級女性が無信仰の労働者をキリスト教徒へと変えるこの行為は当時の福音主義に根ざした慈善活動の中で主要な目的の一つでした。英国の内なる他者としての労働者階級が清潔さと信仰を授けられて他国を支配する優越した国民像へと統合されることを象徴的に示す場面だと言えるでしょう。フォートンは拡張的な経営者と変容し、ヒギンズは貧困で従順な労働者へと変容します。興味深いことはマーガレットに与えられたより良き自己イメージへと2人が自らを統制することです。ミルトンを代表する2人が歩み寄ることによって公領都市の病理であった同志関係に改善の兆しが見え始めます。しかしフォートンが拡張的な経営者となることが意味するのはミルトンが拡張的な都市へと変容していくということに他なりません。言い換えれば父親としての経営者、子供としての労働者という構図が出来上がり、その社会的ヒエラルキーは現実に構築されていくのです。マーガレットは階級間の調停役を引き受けながら常に道徳的に優越した中流階級女性としての権威を身にまとい、人々の内面に介入し社会における秩序の維持に貢献します。さらに彼女は突然手に入れた遺産によってフォートンを経済的窮地から救います。ジャスケルは社会を大きな家族として描くことにより父親としての経営者と子供としての労働者という社会的構図の上にミルトンの救世主としてのヒロインを位置づけているのです。北と南は経営者と労働者の和解、そしてマーガレットとフォートンの結婚による北の現実主義と南の理想主義の和解によって大断面の結末となります。しかし解決されないままの問題が残されています。それはストライキ中に安い労働力としてフォートンが呼び寄せたアイルランドの移民の存在です。イングランドの重工業地域におけるアイルランドからの移民はコモンウェルスからの非白人の流入が始まるまで不可欠な労働力の提供者でした。歴史的に見れば最下層の非熟練労働力であり犯罪を含めた社会的問題の種でもありました。ジャスケルはあたかもミルトンが一つの過程としてインクルーシスを構築することに成功したかのように小説を閉じてしまうんです。ではハードタイムズと北と南とは時空を隔てたドイツの素敵な仕事において19世紀中央の2つの国民の問題とジャスケルがその存在を提示しながらも不問に付した最下層の非熟練労働者の問題がどのように描かれているのかを検証します。主人公ヴィクター・ウェルコックスはイングランド中部のランリッチに生まれ高等技術専門学校を卒業後工場の見習い校からプリクルー祭の取締役社長にまで上り詰めた立身出世を体現する人物です。彼の住む場所がダークカントリーと呼ばれているのは19世紀に石炭と鉄の町として英国の繁栄を支えてきた重工業都市の歴史的記憶からだけでなく戦後に多く移り住んだ移民の肌の色にも由来しています。もう一人の主人公ランリッチ大学の文学部臨時講師ロビン・キャンドルズは ケンブリッジ大学において19世紀小説研究で博士号を取得したものの、正規の雇用の機会に恵まれていません。サテの日記が間もなく切れようとしており、失業の危機にさらされた彼女は常に心理的に追い詰められています。小説の中でイギリス政府は1986年をインダストリーイヤーと定め、各大学の研究者が実業界の現実を学ぶシャドウ計画を打ち立てます。ロビンは産業小説の研究者だという安易な理由からウィルコックスのプリンツ社へと派遣されることになります。ロビンはシャドウ計画によってウィルコックスのシャドウとなりますが、自分自身のシャドウともなるのです。というのも、このシャドウという立場がロビンを大学というアカデミックな世界とプリンツ社のリアリズムが支配するという2つの領域を自由に横断することを可能にするからです。ロビンが車でプリンクス社へ向かう時の街の描写を見ておきましょう。彼女は自分の慣れ親しんだ場所とは違った異質な空間へと入り込んでいきます。商店、事務所、持ち帰り用の料理店などが立ち並ぶ通りを抜けると、ロビンは自分が住む郊外に比べ緑や公園が少ないことに驚きます。19世紀以降、経済的に余裕のある階層は都市の中心から郊外へと住居を移していきました。現代では都市の中心部、つまりエナスティは低所得者層、そして旧植民地からの移民が住む場所となりつつあります。次第にロビンの目に入るのはサリーを着た女性、アジア風の名の商店の看板、次にカリブ系の人々といったように現代英国の多文化社会を1962年の英連邦移民法施行に至るまで、旧植民地と英連邦の住民はイギリス市民として自由に母なる国イギリスへ入国し居住する権利を有していました。国内の失業率の高まりから移民の増加が批判の対象となり、1962年、68年、71年と段階的に移民制限立法の措置が取られます。しかし80年代以降も移民の数は増加の一途をたどります。また1980年代は移民の多く住む都市で暴動が起きました。特にアフロカリブ系住民の多い区域での暴動は、白人人口の多くが居住するインナースティーブの経済的衰退、また警察など高度権力に対する根深い不信感を背景にしています。ロビンは工業都市に漂う絶望感の中に浮遊する異質な空間を目の当たりにし、物悲しさを感じることを禁じ得ません。またウィルコックスに案内されて見学する工場内部はロビンにとってさらなる異質な空間でした。まず機械工場でロビンは機械の騒音、油の匂いに圧倒され、次に向かった鋳物工場では硫黄と樹脂の匂い、黒い埃を至るところが不潔で無秩序であることにショックを受けます。彼女の目にはそれが中世の地獄へと映ったのです。また鋳物工場の労働者の多くが白人の機械工場とは対照的にアジア人かカリブ人であることに気づきます。リベラル主義者のロビンは熱と誇りと悪臭の中で言いようもない騒音に耐えながら、何時間も何時間も、そして来る日も来る日も同じ作業を繰り返す褐色の労働者をすぐさま、引用の8番のイタリックの部分です。搾取された人間の原型、資本主義的、帝国主義的、産業組織の典型的犠牲者と希望的に読み切っていきます。彼女は同情の連帯感を表す身振りで、一人の黒人男性の手を握るために、駆け出したい衝動をどうにか抑えます。ロビンはブルコックスに問いかけます。アジア人とカリブ人は鋳物工場では大勢働いていますが、他のところにあまりないのはなぜでしょうか。ブルコックスはアジア人と西インド諸島出身者は喜んでそうした仕事を引き受けるが、地元の人間はもうそうした仕事はしないのだと答えます。それに対してロビンは人種差別だと非難します。ウィルコックスは人種差別にはあまりにも無自覚で、インド系のダニー・ラムという労働者に対して間違いを犯すように圧力をかけ、不当に解雇しようとしています。 その計画を耳にしたロビンは、北の南のマーガリットがソートにしたように、ウィルコックスに道徳的な敬礼を聞きます。また、ロビンはダニーラの本人にその計画を知らせ、警戒するようにとも忠告するのです。19世紀、英国の工業都市の工場経営者と労働者の問題は、20世紀の工業都市にも痕跡をとどめながら、さらに人種の問題を抱え込み、複雑な様相を呈しているのです。素敵な仕事の2人の主人公の場合には、持てる者と持たざる者の立場は流動的です。表面上は社会的成功者のウィルコックスも、会社の方針転換によって、社長の座を自ら捨てざるを得ません。また、常に失業の危機にあったロビンは、アメリカの大学に就職が内定するも、ヴィクトリア朝小説のコンベンションである、突然の悲惨な舞い込み、ウィルコックスの企業へ資金を投資します。そして、確かな保証もないまま、彼女は1年間だけ浪人大学の臨時講師としてとどまることを決めるのです。このことを考えると、20世紀に生きるロビンもまた、結局、ジェンダーシステムによって構築された女性としての役割を演じています。つまり、マーガレットのように、ウィルコックスに財政的援助を施し、ルイーザのように搾取される労働者へ共感を示すことで、他者をケアするという伝統的な主流階級女性の役割を受け継いでいるのです。ユーモアとリアリズムが融合した素敵な仕事の結末は、まさに80年代の2つの国民のありようを鮮やかに切り取っています。引用のビューをご覧ください。4教授のドガーグナーから引用します。大学のキャンパスの芝生に横たわる白人の学生と芝生を電動芝生駅で狩る黒人の若い男性の間には何の意思の疎通もない。ただ両者は本能的に接触を避けている。両者は物理的には近接しているが別々の世界に住んでいるのだ。それは階級と人種の相違の極めてイギリス的な扱い方のように思われる。引用はあります。キャンパスの芝生は全体性と部分性を合わせ持つイギリス社会を縮小した空間となっています。ここには社会、文化、政治、経済のみならず個人の心的構造にもヴィクトリア朝の遺産が影を落とす現実が明確に示されていると言えるでしょう。ご清聴ありがとうございました。
それでは皆さんの方から時間があったりして、ご質問をコメントを受けたいと思いますけれども、いかがでしょうか。どうでしょうか。難しすぎましたか。
シビルについてお伺いしたいんですけれども、シビルのところで、一番この有名な貧しいものと決めるものというのを、2つの提起されましたけれども、このシビルという作品はそれだけではなくて、ある種の人種問題といいますか、アングロサクソン対ノルマンというふうなのを指摘になったんですね。このエブレモントという記録そのものが言ってみれば衛生記録といいますか、アイルランドからの、血を引いている人間がうまくやってお金を貯めて徐々に徐々にその借金を上げていったという、すなわち、ここではただ単にその貧富の差によって2つの国民というだけではなくて、そもそもノルマン系の連中のいかがわしさというものもこのディズレールが指摘しているわけであります。でその一方で本来ならば、サクソン神話というのが19世紀に非常にこう調理をパックするわけですけど、それを準備するかのように、この主人公のシビルというのは一旦その教会の中にいて、聖職者になるはずだったのが最終的にこうエブレは本当に生贄になるみたいな形で結婚することになるわけですから、今日のお話で言いますところの、厄介な遺産というところに絡めますと、そういうただ単にリッチアンドプアだけではなくて、イギリス文学の19世紀に特にあらわになってきた人種間闘争ですね。今の石川先生のお話ですと、例えばアイルランド系の移民とか、あるいは20世紀のカエル系の移民とか、そういうふうな女性の生き方もあるかなというような話を思ったんですけど、そこについてちょっとご意見を。
勉強させていただいたというところが ディズニーのセブンの2つの国民の兄用と、それから最後に9番で引用しましたロッチの現代英国での2つの国民の兄用を照らし合わせるために引用しまして、金山先生からのご指摘は今後ですね、資料を読む際にもう少し深く読まなければいけないと感じました。ありがとうございます。
僕はそうですね、そうですね、ディケンスとね、それからキャスケルとね、まあ、フロンテと思いますけども、宇宙三大巨匠というのは、扱い方っていうのは、すべて違うと思うんですね。で、まあ、フロンテとシャーリーと同じようなバンドがありますけどね。だからそういう、ちょっとそのあたりのですね、宇宙三大巨匠と確かにこれは、家庭空間とご領域との関わり合いというように、したいと思うんですけども、その捉え方は、やはり、さらに範囲だと思うんですけど、そのあたりの考え方です。
はい、小川先生、ありがとうございます。ブローテとシャーリーの場合には、同じく、北と南のバーレーのように、軍船合同を、目にする場面があるんですが、主人公の申し訳ありません、今ちょっと、主人公の名前を忘れてしまいました。シャーリーともう一人、シャーリーの主人公はシャーリーともう一人いましたね、女性一人、名前を忘れてしまいました。キャロラインですね、ありがとうございます。キャロラインが、偶然にも、まあ、直面するんですけれども、キャロラインが出て行こうとするところをシャーリーが止めてしまう、その場面は非常に私は興味深いと思っていまして、シャーリーは比較的フェミニスト的な発言をしているんですが、この場では女性は前に出ていくべきではなくて、その後怪我した人をケアする、ナッシングする仕事をした方が、私たちの役割だととどめる場面がありますので、このギャスケルのマガレット・ヘイルの行動とは全く逆なところが興味深いと私自身は思っています。
新井先生、お願いします。日本語でお願いします。
中央大学の新井です。大変面白い話ありがとうございました。デイブ・ドンチのナイトラックについてなんですけど、これ最初に出た時に私も例えば周りにアカデミックの人たちなんかとこの話をしますと、ここまでフィジュアリーティーについて、おちょくってと言いますが、このような書き方は危険なんじゃないかと、本気で言ってた人、思ってたというか、文化してた人もいたんですが、例えば8番の引用なさったところにいたりするのは、まさに大変これ、ラブロビンに戦っているわけですね、この言い方。で、結局ロビンのボーイフレンドなんかも、そのフィジュアリーティーを教えてるということに限界を感じて、まあ、せずに、最終的にユーフォックスはリトリティリー彼女が習ったことは、まあ、それなりに良かったと、自分も世界が変わったみたいな、一応ポジティブに受け止めてますけど、最終的にやはりこのリトリティリーだけとか彼女は浸っていて現実を知らなかったという、そういうことでセオリーに対する、まあ、ロシアがこう当たるじゃなくても、まあ、サザエになっているということは、まあ、どうかないでし
ょうか。全体的に高いやつが占めているという印象を私自身は受けました。もちろんロッチは文学批評家でもありますので、その知識も十分にふんだんにこの中に盛り込まれていますし、そうですね、特に授業の中でロビン・ペンローズが、まあ、産業小説理論によってこう切っていくんですけれども、どちらかというと、まあ、絵画というか、面白おかしくこう揶揄しているような部分もあるように思います。
金で作って、デトロイトより結局はないんだって言ったんだったというか、そういうことまで読んじゃってほしいんでしょうか。
そうですね、原先生ありがとうございます。そのあたりまでは考えていなかったのが少しヒントになりました。そうですね、やっぱりアカデミックな場所とリアルな場所とは、作動計画があるまでは分離していたんですが、都民が作動計画に参加することで両方を横断するようになって、結局、オーストラリアのおじさんから遺産が舞い込みますので、それもやはりアカデミックなものではなくて、オーストラリアでの企業か何かでの遺産が女性舞い込んだということで、やはり何を救うのはリアリズムだということにもつながっていくのかもしれませんが、正直なのももう少し考えたいと思います。
どうもありがとうございます。すでに過ぎてますが、もうここら辺までですかね。本当はたくさんのもっと質問を聞きたいと思うんですけれども、そろそろ総合しなきゃいけないですね。前のことをしなきゃいけないと思います。それではお二人とも